イエス様はある時次のように言われたことがあります。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。まあ、悪魔のことについて、悪魔とはこの世を支配するものだとイエス様ははっきり言われました。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。イエス様は悪魔とはこの世を支配する者であり、この世の神であると言われたのです。悪魔は真実自分がこの世の支配者であることを知っていました。けど将来において、この事情において、誠の支配者となるのは、誠の王となられるのはイエス様ですと。まあ、将来のイエス様の支配について詩編の2編の中で次のように予言されています。旧約聖書の832ページになります。詩編の2編の8節です。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。この約束はもちろんイエス様のために書かれたものです。いつの日か必ずイエス様はこの世の王となられます。すべての栄光と誉れはイエス様に帰されるようになります。エデンの園に悪魔はこの世の支配者であったアダムを誘惑して、その罠に陥れ、世の支配権をアダムから奪い取ってしまったのです。ここで悪魔はこのアダムから奪い取った世の支配権をイエス様に提供したんです。悪魔はその時すでにイエス様がやがてはこの地上の王となり、この世のすべてを支配されるようになることをもちろん知っていました。悪魔の目的は、イエス様は父父の思いに従って父なる神の命令なしに実行することだったのです。エデンの園においてアダムとエバは悪魔の誘惑の中に陥ってしまったのです。なぜならばその時二人は神の命令なしに行ってしまったからです。もちろん騙されてしまったんです。けどもアダムとエバも主のところに行って、私たちはどうしたらいいのでしょうか、教えてください、もしこの態度を取ったならば悪魔は支配権を持つことができなかったのです。アダムとエバも神の命令なしにことを行ってしまったのです。だから負けてしまいましたけど、イエス様は悪魔に勝利なさったのです。イエス様は決して自分の思い、自分の願いに従うことなく、ただ父なる神の御心に自分を委ねられたからです。悪魔はイエス様を十字架の道から何とかして引き戻そうとしたのです。悪魔はどんな方法をとっても構わない、世の王となるためには、そうイエス様に思わせようとしたのです。涙を流すことなしに、十字架の苦しみなしに、自らを捧げることなしに王になることをイエス様に勧めました。もちろん何の問題もなく、イエス様は十字架への道なしに この世の王となることができたはずです。けどイエス様はまず最初に世の王となることを考えようとしないで、人間の罪の問題を解決しようと望んでいたのです。イエス様は私たちの罪の問題を解決なさろうと切に望んでいたのです。けど私たちの罪を解決するために、まずイエス様自らがその罪の呪いを自分の身に負われ、人々から誤解され、あざけられ、恥ずかしめられなければならなかったのです。血を流すことなしに罪の許しはない。旧約聖書と新約聖書全体の言わんとしていることはそれです。血を流すことがなければ罪の許しはありえない、まことの救いはありえない。十字架の道を逆らう者は悪魔です。誰でも十字架の道を逆らう者は悪魔の道具となってしまいます。まあ、イエス様の一人の弟子であるペテロでさえも、まあ、悪魔の道具になってしまったのです。ペテロはイエス様の十字架への道を拒んだため、悪魔の手下と呼ばれてしまいました。マタイでの中国書の23節に次のように書かれています。イエスは中国書の23節、イエスは振り向いてペテロに言われた、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ペテロはもちろんイエス様のことを信じましたし、イエス様を愛したのでありますし、イエス様を守ろうと思ったんです。あなたは殺されることだって私たちは絶対に許しません、あなた方のために武器を使って戦います。イエス様はその時、下がれサタンと言わざるを得なかったのです。ペテロは結局悪魔と同じ目的を持っていたからです。まあ、悪魔に対するイエス様の武器は神の御言葉でした。神の御言葉は霊の剣であると聖書に書かれています。この同じ武器はもちろん我々にも提供されています。最初の試みの中で悪魔はイエス様に石ころをパンにするようにと誘惑したのです。悪魔はイエス様に向かって、あなたにとって全てのことが可能ではないか、あなたの空腹を満たすことはあなたの当然の権利ではないかと囁きました。まあ、その時もちろんイエス様は40日間断食したのです。けどもイエス様は答えました、私はただ父なる神の御心のみを行いのですと。私の父はパンなしで私を生かすこともできる、私の意志は全く父なる神に属するものです、私はただ父なる神の言われるままに行動したいのですと。第二の試みで悪魔はイエス様に向かって、あなたに何の危険も降りかからない、父なる神があなたを常に守っているからです、神に信頼しなさい。イエス様は答えたんです、あなたの言う通りです、私は神にのみ信頼します、 ですから私は神に忠実に従ってあなたの言葉を否定します。第三の試みの中で悪魔はイエス様がこの世の支配者となるために手助けをしようと誘いかけました。イエス様は自分がやがてはこの世の支配者となること、そして悪魔がこれを最後まで邪魔し続けることも知っていました。イエス様の支配はしかし悪魔に対する勝利を通してのみ確立することができます。けど悪魔はイエス様に向かって、自分はあなたを邪魔しない、あなたに向かって戦うこともしない、ただ私はあなたを助けたいだけだとささやきました。悪魔はイエス様がただの一度でも悪魔の前にひれ伏して拝むことを願っていました。そのために悪魔はこの世の栄光すべてをイエス様に提供したのです。けどもイエス様のご目的はただ主なる神にのみすべての礼拝が捧げられることだったのです。礼拝すること、まあ、これは例えようもない貴重な事柄です。神も悪魔も礼拝されることを望んでいる。私たちは一体誰に向かって礼拝するなのでしょうか。その結果喜ぶのは悪魔でしょうか、それとも主なる神が喜ばれるなのでありましょうか。それから火曜姉妹へ。